北山さとしのトンボのメガネは色メガネ。
はい、始まりました。トンボのメガネは色メガネ、4月後半配信スタートでございますね。新年度も始まり、少しね皆さん落ち着いてきて、ようやくねその新しい環境が日常にね変わり始めるかな。まだそこまではいってないかなくらいかまあまだね新しい環境にね馴染めてない方も多いとは思いますが、まあようやくちょっとずつね慣れ始めたというか、あなんかね落ち着いてきたくらいかなと思いますので、今ね こっからよね、焦らずこれからね皆さんうまいことそれぞれやっていきましょうそんなねあのトンボでございますけども、この前ねちょっとあの実家の方に帰る用事がありまして帰ったんですけども、その時にねもう本当になんだろう20年ぶりぐらいにあの親戚のあのいとこのねお兄ちゃんと会いまして本当あのまあのお兄ちゃんって言ってもその私から見てお兄ちゃんだから、もうあの私がちっちゃい頃あのお兄ちゃんって言ってた人なのよ。だからもうだいぶおじさんなんだけどにあの本当にもうあの20年ぶりくらいにお会いしまして、まああのなんだろう、やっぱあの年齢はね重ねてるけどやっぱねあの雰囲気とかは全然変わらずね、あもう全然変わってないなと思って、あの久しぶりですってお会いしたんですけど、その久しぶりに会ったね親戚のお兄ちゃんがあの今あの愛知県のね名古屋の方に住んでるっていう話をしてて、ああそうなんですねみたいな話をしたんです。でまあ、あのなんか名古屋来た時はじゃあ教えてねみたいな話をしつつまあ別れて、であの、まあ、それぞれね、自分のね家に帰ったわけなんですが、でその時にさ北海道のお土産をね買って私はね東京に帰ったわけよ。で、まあ、そのねお土産を友達にね配ろうと思って、まあたまにねお土産とか配るような友達にね連絡を入れたりしたわけね、渡せる日あるみたいな。で連絡してたら一人から返信来て、あーごめんちょっと俺引っ越してちょっと受け取れないわ、引っ越してねちょっと近くにいないからって言って、知らなかった、でどこにいんのっていうね話をしたら、今名古屋にいるんだよねっていう話をされて、マジでっていう驚きとともに、なんか俺って名古屋にって聞くこと多いなと思ってなんか名古屋ってほんとね、なんかわかんないけどね縁がある気がするんだよ勝手に。私はそのね親戚のお兄ちゃんのねことをしっかり、今回のね友達がね引っ越し先が名古屋の方だったしっかり、あとそのそれこそその私がね大学の時に就職活動をして、あの内定もらった会社全部名古屋の会社だったりで結局ね名古屋の会社1個勤めたしねでなんかねなんだかんだねなんか名古屋って、ね、あの一番ゆかりがあるというか、そうそう住んでない場所で一番行ってるのは名古屋だと思うそのね自分が実際にそこに住んだとかは住んでるね、例えば今の埼玉だったり東京だったりとか、あとは北海道のね実家だったりとか大学にいたね帯広だったりとか住んでた場所はね、それはもちろんある程度行ったりしてるけど、それ以外で行った回数だったら多分一番ね名古屋がね多いのよ。 だからね、なんかね縁があるから、しかもね食べ物も結構好きなのよ、味噌カツとかさ。だから結構ね、なんかその何ついの住処みたいなのの候補ではねあるよね、名古屋って。なんかでも親戚のね、そのお兄ちゃんからは、いやめっちゃ暑いからやめときなって言われたけど、でもなんかねやっぱ縁があるんで、ぜひね近いうちに遊びに行ったりねしたいなーなんて思っております。そんなわけでこの番組では皆様からのコメントやいいね、メッセージなどを募集しています。番組へのコメントいいねなどを送るには、番組ページ内にあるメッセージを送るボタンやいいねボタンをご利用ください。パソコンやスマートフォンでご利用いただけますので、皆様からのご意見ご感想リクエストなどぜひぜひお待ちしています。それではトンボのメガネは色メガネ、今回も張り切って参りましょう。この番組は In Reality The Dream ミュージックゼロチャンネルの提供でお送りします。ミュージックゼロチャンネルオーディション開催決定。インターネットメディアコンテンツ配信サイトミュージックゼロチャンネル、新番組 DJ パーソナリティ大募集。次戦他戦は問いません、経験不問。皆様からのご応募お待ちしております。エントリー方法など詳しくはホームページで。
ミュージックゼロチャンネル、
トンボの妄想ナレーション、ションション。はい、というわけで妄想ナレーションのコーナーでございます。このコーナーは私のね、その時気になってること、ものだったりとか、まあ、時期的なものだったりとかをテーマにしてナレーションを私が作ってきましたので、それをここで発表していくコーナーになっております。そして今回は、とある記念日からね、着想を得て作ったナレーションをまず聞いていただこうかなと思います。4月の、30日だからもうゴールデンウィークのね時期なんでございますけども、その4月30日が、あるね記念日になってるんですけども、なんだかわかりますかね。まあ聞いてください聞いてこれは何の日だってねズバリ当てられたらすごいでもワードはちゃんと出てくるんで、ね、そのどこが記念日なのかを皆さんねぜひ考えて聞いていただければいいかなと思います。では聞いてください。4月30日の記念日にまつわるナレーションです。聞いてください、どうぞ。
時代は変わった。昔はヘアカラーで個性を出すのは若者の特権だった。でも今は様々な多様性が受け入れられる時代。30代40代でもピンクや緑、好きな髪色で生活する人も増えてきた。いいじゃない、いい年こいた大人が髪で遊んじゃっても。 TPO に合わせて上がる髪色へ、派手髪でイケオジへ。
はい、というわけで聞いていただきましたね、髪色に関するナレーションでございましたが、ね、ズバリ、ね、何の日か、ね、分かりましたでしょうか。これがですね、4月30日はね派手髪の日という日になっておりましてね、派手な髪色の日になっております。これはねなんかね、ハロウィンからちょうど半年だからさ、その一番派手な色とかで遊ぶのってさ、ハロウィンにみんなね仮装とかで色を変えたりとか遊ぶじゃん。それのねちょうど半年後にあたるこのタイミングでちょうどゴールデンウィークもあるし、みんなちょっとまた遊んじゃわないみたいなね、髪色で遊んじゃわないみたいな日らしいですなんかカラーワックスとかの会社さんが定めた日らしくて、でねなんかやっぱねまださ、まだそこまでだけど まあ、だいぶさ、ナレーションの中でも言ったようにさ、その年齢言ってもちょっと髪色で遊んでもね、なんかその世間的にさあんま冷たい目で見ない世の中になってきたじゃない。だから私はね、もっともっともっとね、それがね、自由なね、世の中になってほしいのよ。私もね、今は今でこそそんな派手な色してないけどさ、やっぱそういう遊びをしたいから私が。ね、それが当然のように受け入れられるようにね、なるためにみんなちょっとずつね遊んでこと思ってます。あとそのカラーワックスとかもさ、いいのがね出るようになればいいなと思ってます。やっぱね、昔使ってたやつとかはさ、結構色ちゃんとあるんだけどさ、シャンプーすると何、シャンプーした後のね色ついた液がさ、お風呂のさプラスチック部分にね色素が沈着しちゃったりしてね、結構お掃除大変だったりしたのよ。なんかね、そういうお掃除簡単なねワックスが出てくれたらね嬉しいなと思っております。ね、なんでぜひ皆さんね、ぜひおじの皆様、私も含めね、髪色で遊んでね、そういうのが自由にできる、そんな世の中を作っていきましょう、ね、そしてね、そういう大人をかっこいいね、イケてると思ってもらえるような社会にねなったらいいなと思っております。ね、か、まあ、要はね、私は自分のね自由にやりたいのをね認めてもらいたいだけなんですけど。そしてもう一個ナレーション作ってきております。もう一個は、まあ、またしてもね AI の力ね、ジェミニーさんと協力して作成させていただきました。ちょっとね、記念、これも記念日にまつわるナレーションなんですけど、ちょっと戻ります、ね、この前まあ言ったのは4月30日のね派手紙の日でございましたけども、4月のね19日が地図の日なんですね。マップ地図の日でございます。で、まあ、そこでですよ、ちょっと AI に無茶ぶりをしようかなと思いまして、私ね地図の中でやっぱ好きな図法ね、いろいろあるじゃない、メルカトル図法とかさね、地図の種類あるでしょ。その中でもやっぱ学生時代からね忘れられないのが、ちょっとハートっぽい形のねボンヌ図法っていう地図の作り方なんだけど、まあ、ちょっとハートっぽいじゃないボンヌ図法ってね、分かんない人は調べてください。ね、で、まあ、ちょっとハート型だからさ、ちょっとなんかねハートといえばね、ちょっとね恋愛とかそういうのもさちょっとイメージするじゃんハートって。だからジェミニーさんにハート型のねボンヌ図法と恋愛をテーマにした物語風のナレーションを作ってくださいとねお願いしたわけですよ。そしたらね、そんな無茶ぶりを聞いてね作ってくれたんです。なんでそれをちょっと発表したいなと思います。で、一応じゃあねタイトルだけ発表しようかな。タイトルは愛の北極星ハートの地図っていうね、なんかだいぶ壮大なね物語のような。でも一応なんかそんな長くはないように、ね、作ってくれたみたいなんでね、ちょっとこちらを発表していこうかなと思いますんで聞いていただきたいと思います。では、ボンヌ図法をテーマにした愛の北極星ハートの地図聞いてください。どうぞ。
それは忘れ去られた航海士の記録に残されていた不思議な地図。ボンヌ図法と呼ばれるハートの形をした世界地図でした。すべての道はマキタへと続くけれど、愛の道はハートの中心へと通じている。地図の隅には色あせたインクでそう記されていました。二人はそれぞれのマキタを目指して旅をしていました。互いの存在を知らぬまま、広大な地図の異なる端から。けれど、 この地図は普通の地図とは違いました。二人が歩めば歩むほど、二人の距離は磁石のように引き寄せられていったのです。そしてついに二人は出会いました。ハートのちょうど真ん中、運命が交差するその場所で、彼らが探していたマキタは北極星ではなく互いの目の中にあったのです。ボンヌの地図は最初から知っていたのかもしれません。二人が出会うことを。
はい、というわけで聞いていただきましたね、物語風のナレーションだったんですけども、いかがだったでしょうか。ちょっとなんかね、抽象的でね、なんか分かりづらいところもあったかなとは思うんですけども、まあまあまあまあ、その地図がね、その北の方だから、北上が北だと思うじゃんみたいなことよね。あのね、上が北だと思ってその方向進んでったら、実はそのハートの、ね、中心の方が北になってるから、そっちの方に行っちゃうよみたいな、多分きっと話なんですけど、なんでね、あのちょっと勉強してから聞いた方がわかるかも。なんでぜひ皆さん、一回ボンヌ図法とは何なのかを、検索して勉強していただいて、改めて聞いていただくと、よりね、意味が理解できるかなと思いますので、で聞く側にね、勉強しいるというね、感じになっております。ね、なんかね、やっぱ、変わった形だからね、ほんとね、ボンヌ図法だけ覚えてるわ、俺。地理の授業で。ね、なんで、ぜひ皆さんもね、学生の皆さんは出るかな、ボンヌ図法。あんま出てこないかな。まあ、覚えといて損はないから、ぜひ、覚えといていただければいいかなと思います。てなわけで、ナレーションのコーナーでございました。では、心で一旦 CM お願いします。
ミュージックゼロチャンネルをお聴きの皆さん、そしてその他のアプリでお聴きの皆さん、こんにちは。役者をやっているハルキナです。ハルキナだ、乗ってきな。この番組は役者をやっている私ハルキナが、この場所からさらに芸能の波に乗っていくと意気込みつつ、好きなことや気になることをみんなと一緒にお話し、ハッピーな時間を一緒に過ごそうという番組です。その月の誕生日を勝手に祝ったり、お酒の話をしたり、好きな作品の話をして皆さんにご紹介したり、なんだかんだ喋っておりますので、ぜひ皆さん一緒に聞いて乗っていってもらえると嬉しいです。みんなも一緒に、せーの、乗ってきな
ミュージックゼロチャンネル。
ロケしちゃいました。はい、というわけで始まりました、ロケしちゃいましたのコーナーでございます。このコーナーはね、私トンボがまた別で撮ってきた音源をちょっとギュッとまとめて皆様にお届けしているコーナーでございます。今回は前回に続いてね、私がね知ってるけどね、あれ実は行ったことないぞという、埼玉県草加ね、草加に、降り立ちまして、ちょっとお散歩をしている音源でございますね。で、まあ、そっからね、ちょっとねまたお散歩してうろちょろさせていただいて、お買い物もねしていこうかなっていう感じでございますので、ぜひその辺もね聞いていただければと思います。では聞いてください、どうぞ。
やっぱさすが草加だね。普通に歩いてたら看板で草加せんべい、草加せんべい池沢って書いてあるのかな、看板が見えましたね。ちょっとシャッター降りてて、今回は足を運べなさそうですが、まあそもそも氷やってるか分かんないけど、やっぱ さすが町の名物だけありますね。結構ね、駅から近い、まあ、そんなに大きくないけど割と面っぽい。駅の東口を出た通り歩いてるんですけど、ちゃんとね車道と歩道が分かれてて、歩道のね横に普通に一軒家とかあったり、あと超純日本家屋とかあって、見てるだけでちょっとテンション上がる感じ。ちょっとね駅離れたところに新世界のあるね VMAX っていういい感じのねビデオショップがありますねちょっときっとエッチい感じのやつが売ってるお店ですね。今そういうお店がもうネットにね取って代わられてるから、絶滅危惧種ですから、ちょっと味があっていいですよね私はそういうの好きですよ。 いいですね、こういう昔ながらのビデオショップ DVD とかね大きく書いてあるのよ私もね若かりしい頃ね、学生の時なんかドキドキしながらこういうお店のねのれんをくぐったもんですがやっぱねそういうなんかノスタルジックなエロスみたいなものってなんかこの年になってもいいなと思うよねきっと自分がね若かった一番ねそのお盛んだった頃のなんかそそられていた空間というかね。だから私は行ったことないし、結局どんな場所かよく分かんないけど、なんかあるでしょ、街中に覗き部屋みたいなさ、ちょっといかがわしい感じのお店、本当なんどんなお店なのかさっぱり分かんないけど、きっとね私が今感じてるように若かりし頃そこに通っていた男性が今なおノスタルジックなエロスを求めてそこに向かうから、まだそういう謎のお店が健在なんでしょうねきっとぜひね若い方もそういう昭和エロスみたいなものを実際に足を運んでみていただくのも面白いんじゃないかと思いますけどね。今はもう DVD 買うってなってもネットだったりさするでしょ、まして大体ストリーミングとかで見ちゃうからね。そして歩いてるとありますね、おせんべい屋さん、結構草加せんべいのお店、多分ねちょっと有名っぽいとこなんだけど、池田屋さんっていう草加せんべいのお店があって、ちょうど今目の前なんだけど米俵とかも置いてあってね、もういかにも美味しいおせんべい置いてますよっていう感じがするので、ちょっとここでおやつがてらね、珍しくしょっぱいおやつを買おうかなと思います。いや買えました買えました、池田屋さんで。なんか本当に定番のやつとね、まだ本当に草加せんべい初心者なんであと職人さんが手焼きで焼いてるっていうおすすめのおせんべいもあったんでね、いただいてきたんで後でいただきたいなと思います。
はい、というわけで聞いていただきましたね、こんな感じでね草加の街をねうろうろしつつね、東京方面に向かっております。まだもう少し続きますので、ぜひ皆さんね来月以降も楽しみにしていただければと思います。てなわけでロケコーナーでございました。
ミュージックゼロチャンネルをお聞きの皆さんこんにちは、
姉の舞です。
妹の咲です。2人の番組アドリブ30分、
どんな番組ですか？
めちゃくちゃ
この番組はさっきはラジオパーソナリティになりたいけれど脚本を考えられないので姉の舞を巻き込んで30分アドリブでやり過ごそうという番組です。意味わからんよ。何すこんな。
皆さん聞いてください。
ミュージックゼロチャンネルパワープレイ、キツネアザミ、あまりに美術的な。ミュージックゼロチャンネルパワープレイ、キツネアザミ、あまりに美術的な。
ミュージックゼロチャンネル
エンディングトーク。はい、というわけで4月後半配信も終了の時間が近づいておりますが、喋り足りないことをここにね突っ込んでいきたいなと思っております。で、オープニングの方で、実家に帰る機会があるというね、話をしたんですけども、で、その時にね、まあ、お土産をね、友達に渡したみたいな話もさせていただいたんですが、そのお土産ね、まあ、最近ね、まあ、ちょくちょく北海道帰ってるんで、まあまあ、お土産ね、いろいろ買う機会はあるんですけども、やっぱ何がさ、いいのか、結構新しいものって出てくるじゃない。わかんないから、今回ね、姉ちゃんにね、私の姉ちゃん、北海道、札幌市に住んでる姉ちゃんがいるので、姉ちゃんに聞いたのよ。何がいいのって。何が、ちょっと目新しくて、なんかいいお土産ないっていうのを聞いたらさ、チェルシーがあるって言われたの。チェルシー。みんな、聞いたことあるでしょ？飴のチェルシー。ね。で、なんか、チェルシーのなんか生食感、なんか生キャラメルみたいなチェルシーがあるって。で、それがなんかちょっと前話題だったみたいなこと言われて、なんだそれはと。チェルシーは飴だろと。でもそういえばなんか最近チェルシーって見ないなって思って、飴のねチェルシーで、まあ新千歳空港をちょっとうろうろしてたら見つけまして、でなんかさ、そのチェルシーって言われてもなんか普通にさ売ってるコンビニとかで売ってる飴のイメージだったからさ、何が北海道土産なんだろうと思ってたの。そしたらなんかチェルシーを作ってる工場が多分北海道にあるのかならしくて、でなんか生食感の生キャラメルみたいな食感のチェルシーが北海道限定で売ってたみたいで、それをね人気だっていうので買ってみたんです。でこれを配ったところ、思いのほか好評でございまして。なんかさ、お土産ってさ、意外とそのね、なんか渡した相手からさの評価ってさ、あんまりよほどのことじゃないとさ、もらうことって少なかったりするじゃない。で、なんでしょうね、今回の生食感のチェルシー、北海道限定の生食感チェルシーみたいな名前忘れたけど、に関しては割と、あ、これアンテナショップとかで売ってたら買うわって言われて、あ、これめっちゃ人気なんだと思って。でも意外とみんな知らないじゃない、多分これを聞いてる人も。だからこれはおすすめ。なんでぜひ皆さん広めてください。というか北海道でチェルシーを作ってたんだということにもびっくり。知らなかったし普通に。まあ、なんでね、ぜひ皆さんも食べてみて。しかも気になることに、チェルシーって普通の味とさ、何、ヨーグルトみたいな感じの味のもあるじゃん。そっちもあるらしいのよ。普通のしか私食べてないんだけど、なんかそっちもね気になるんで、ぜひ ヨーグルトのを食べたよっていう方はそのね生食感のヨーグルト味っぽいやつ名前忘れたけどなんかもぜひ教えていただけたら嬉しいです。てなわけでこの番組では皆様からのコメントやいいねメッセージなどを募集しています。番組へのコメントいいねなどを送るには番組ページ内にあるメッセージを送るボタンやいいねボタンをご利用ください。パソコンやスマートフォンでご利用いただけますので皆様からのご意見ご感想リクエストなどぜひぜひお待ちしています。続いて番組公式 X アカウントの紹介です。ミュージックゼロチャンネルではリスナーの皆さんからのフォローやリプライも同時に大募集しています。番組のアカウント ID は m_z_channel です。 m_z_channel です。 X 内で検索していただけると出るかと思います。どしどしフォローお待ちしております。この番組は In Reality The Dream ミュージックゼロチャンネルの提供でお送りしました。